おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
淡い E の時代、安田昇さんの論語を語るという本を3枚に下ろして、おります。安田さんってのはなかなか面白い方でありまして、独特の論語の読み方をなさる方でございます。これはもうだから今お聞きの中にね、中国や韓国の方がいらっしゃって、そんな読み方しないよ論語はとかっておっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、これは安田さんの読み方でありますんでね。
はい。
安田さんはもうズバリ、論語の中にいる孔子は決して高潔な聖人ではない。
ほう。
吟遊詩人というかね、彼は自分のことをこう言っています。孔子のこれ言葉でありますよ。聖愛近し、習えば愛通し。人間は所詮同じようなもんさ。でも、学べば違ってくるんだっていう。これ私の、好きな言葉でありますが、我知るものにあらず、いにしえを好み瓶にしてこれを求む、大して知恵のある人間じゃないんですよ。ただね、私ね、歴史勉強するのが好きでね、それで勉強ずっとしてるんですよ、歴史の。これ孔子が言っております。
はい。
彼は不出来な人間という意味で小人と言ったんではないんですね。勉強しない人を証人と言った。決してつまらない人という意味ではなく、一つの考え方だけで生きている人、それを証人と言った。小さい人と。これに対して特別な人、あるいはいろいろ考え、先を読む人のことを君子。
はい。
そういう言い方をした。論語にこれあり。子のたまわく君子に求子あり。君子というもの、人間の出来がいい人っていうのはね、いつも9つぐらいのことを同時に思ってるんだ。例えば疑えばどう聞けばいいのかな、カーッと腹が立つ相手と出会った時はどうやれば仲良くなれるかな、何が正しいか、それを言う時にはその正しい、本当にそれが正しい判断かどうか、相手のことを考え、これからのことを予測し、決してその場だけの一つ、そのことだけを考えているんじゃない。いつも一つから九つのことを引っ張り出すという、そういう自分をでいられる人が君子なんだっていう。
はい。
中国の魯という国で彼は官僚になり、ですけども、裏切りに遭いまして13年にも及ぶ諸国、遍歴の旅へ出る。で、秦という国に行った時、とうとう食べるものがなくなって、もう飢えて死ぬんじゃないかというような辛い目に遭うんであります。
はい。
仁を求める賢者であるのに腹が減って動けないという、これはなんとなく寅さんみたいでいいでしょう、これなんか、はい、仁を知る賢者であるのに腹が減って歩けないというね、はい、その時に弟子の白がおりまして、あまりの惨めさに、仁にありて糧を断つ、従者闇ってよく立つなし、白怒りて、君子もまた窮するか、死曰く、君子、元より窮す。承認窮すらば、任に乱る。生々しいんですね。この生々しさが、孔子らしいと。安田先生はそうおっしゃる。これ何を言ってるかっていうと、
はい、
知らぬ他国までやってきて、食う飯がない、うん、先生に従っているものは腹減って立つ力もありませんぜ。
はい。
一番弟子の白がカーッと怒っていった。俺たちは君子で立派なのに、なんでこんなに困ってるんですか、先生。
うん。
先生曰く、君子だから困るんだ。
ほう。
君子じゃなくて、不出来な商人は、窮すれば、すぐに乱れる。だけど俺たちは君子だから困っていても乱れないんだっていう。この痩せ我慢が生々しいと思いません？
はい。
弟子に謀反を起こすというか文句を言う奴がいたっていう。
はい。
これおかしいよね、これね。君子もまた窮するかっていうのは、もうほんと腹の底から腹が立ったんでしょうね。はい。いいことばっかりやってんのに、なんでこんな辛いの俺たちはというのは、いつの世にもつぶやきたくなるような愚痴ではないでしょうかね。
はい。
死に向かってまっすぐものを言うという。この、白という人はお弟子さんの中でも そういう人なんですよ。その弟子によってこう変わるんですね、孔子が答え方が、
はい、
それがね論語を読む時の面白さなんですって。この二人の出会いはいつかというと、孔子がまだ中年だった頃、子路が先生ぶってる孔子をへこましてやろうと、南山の竹試す自ら正し切って持ち裏ば才覚の熱きを通す、あんた勉強しなさい勉強しなさい、学べ学べなんて偉そうなこと言ってるけども、見てごらん、竹まっすぐ出てくるでしょ、南山の竹、あんた切って使うだけで皮突き通しますよ、人間はね素材じゃないの素材、と孔子曰く、その南山の竹に羽をつけ矢尻をつければ皮を貫くだけではない、わかる、
なんかああ言えばこういう、こういう言えばああ言うみたいなね、そうそうそう、まあ、なやり取りなんですね、まあ、
うん、
はい、
でもなんかいいこと言うよね、素材だけではダメなんだ、
はい、
それを磨いて尖らせるという、この続きまた明日のもらい手の上で。